声の情報、大阪の社会福祉、毎月1回発行、生野区音訳グループカタツムリ制作、2016年11月発行、738号です。日に日に秋が深まる季節となりました。そろそろこたつが恋しく、温かいお鍋が食べたくなってきます。発行、社会福祉法人、大阪市社会福祉協議会、郵便番号 543-0021、 大阪市天王寺区東神津町 12-10、 大阪市立社会福祉センター内、電話 06-6765-5601、 ファックス 06-6765-5605、 ホームページアドレス http://www.osaka-shaky.o.jp。 それでは大阪の社会福祉738号をお聞きください。今月の目次は次の通りです。1、平成28年度児童虐待防止推進月間。2、コラム HB。 3、全国各地でオープニングセレモニー開催、第70回赤い羽共同募金運動。4、元気通信住吉区長井地域から。5、これまでの功績をたたえ、これからの福祉活動の弾みへ。6、世代をつなぐ地域活動者に聞く。7、特集、大規模災害に備えて今できること、取り組むべきこと。8の A、 子どものお腹と心をいっぱいにするために、西成区子ども食堂サミット in 関西。8の B、 支社協個々の活動を結んでより大きなムーブメントへ。9、次の100年に向けて第71回大阪市民生委員児童委員大会。10、風を読むヒューマンライブラリーを知っていますか。11、はじめましてこんにちは。12、報告、目次終わり。1、平成28年度児童虐待防止推進月間。厚生労働省では平成16年度から毎年11月を児童虐待防止推進月間と定め、さまざまな取り組みを実施している。その一つとして、児童虐待問題に対する理解を一人一人が深め、主体的な関わりを持つことを目的として標語を全国公募しており、今年度は山口鈴鹿さん、神奈川県の差し伸べてあなたのその手いち早くが選ばれた。この月間に合わせて大阪市においても各区および関係機関と連携し、児童虐待防止の取り組みを毎年行っている。平成28年度は児童虐待防止オレンジリボンキャンペーンとして、大阪府や堺市と連携し、行政と民間が共同してオレンジリボンを広め、児童虐待の防止と早期発見の重要性について広く市民への理解を促していく。具体的にはオレンジリボンを啓発するオブジェを市役所本庁舎正面玄関前に設置して、道行く市民に訴えるほか、同月間の初日となる11月1日には大阪城や天保山大観覧車をオレンジ色にライトアップ、また J リーグセレッソ大阪のホームゲームや大阪マラソンエキスポにおいて啓発チラシやグッズの配布、難波駅周辺での街頭 PR 活動、児童虐待防止研究集会の開催など 幅広く取り組む。このような取り組みを通じて、すべての子どもが健やかに育つよう、大人一人一人が考え、行動する機運を醸成し、児童虐待防止を推進していく。2. コラム HB。 先日、ある NPO 関係者と食事をする機会を持った。顔はよく知っていたが、じっくり話をするのは初めてだった。お互いの知り合いが共通で、次から次へ人間関係の輪が広がっていき、市民活動をする人のちょっと面白い相関図が出来上がった。その中でもひときわ面白かったのが、彼女の上司の年配の女性のこと。積極的で前向きで、バリバリと音がするように仕事をするこの上司を、私は素晴らしい人だと思っていたが、食事をした彼女は、その上司が好きでないという。男社会の中で、子育ても親の介護も弱音を吐かずにこなしてきた彼女の視線が、年下の女性の弱気を必要以上に刺激するというのだ。育児休暇も取れない。子供が病気でも残業しなければならないような雰囲気を、男性でなく女性の上司が作っているという。自分がこなしてきたから弱音を吐く同性が許せないのだ。食事をした彼女はまだシングルなのだが、結婚しない女性、子供を育てたことのない女性に対する姿勢も厳しいらしい。若い人の意識はどんどん変化している。その意識の変化を受け入れられない人が多い社会は脆い。
3全国各地でオープニングセレモニー開催。第70回赤い羽共同募金運動。赤い羽共同募金運動が10月1日から始まり、オープニングセレモニーがディアモール大阪のディーズスクエア大阪梅田で行われた。今年で70回目の節目を迎えた赤い羽共同募金運動。誰もが住み慣れた地域で安心安全に暮らせる街づくりを目指し、全国各地で行われている。セレモニーでは、大阪府共同募金会の乾重雄会長をはじめ、大阪府大阪市の代表者、大阪市会議長などが共同募金運動の協力を呼びかけた。また、例年、全日空機第一便で届けられる厚生労働大臣のメッセージが、今年もアナグループ客室乗務員奥村ゆりさんから伝達され、乾会長が披露した。次に共同募金受配者の代表として、特定非営利活動法人障害者市民地域生活支援機構のパク支部理事長から、寄付者府民に向け多くの施設団体が共同募金のおかげで社会福祉の推進に寄与できていることなどのありがとうメッセージが披露された。その後、 NHK 連続テレビ小説べっぴんさんの小野明美役を演じる谷村瑞希さんがゲストボランティアとして加わり、大阪市街地開発株式会社、大阪地下街株式会社、南海電気鉄道株式会社、近畿グループホールディングス株式会社の4社から寄付金を受領した。引き続き、セレッソ応援ナビゲーターの渡辺美咲さんによる街頭募金開始宣言があり、街頭募金及び啓発活動がスタート。募金箱を手に通行人に募金協力を呼びかけた。共同募金運動は来年3月31日まで全国各地で取り組まれる。来年1月から3月はテーマ型募金を実施。大阪支社協職員が街頭募金活動、支社協職員16人が10月3日の夕刻、天王寺区家本町6丁目交差点周辺で街頭募金活動を行った。支社協が実施する多くの事業に共同募金の配分金が充てられていることを踏まえ、財源・資金の大切さ、募金者の思いを再認識するため、 平成16年からこの活動を続けている。この日は13,668円の募金が集まった。集まった募金は大阪府共同募金会を通じ福祉事業に活用される。写真が2枚あります。写真1、左からアナの奥村さん、女優の谷村さん、乾会長が並んで募金活動をしています。写真2、小さな女の子が募金をしています。温かい善意は私たちの心も温かくしてくれました。写真終わり。4、元気通信。住吉区長井地域から、脳はつらつ長生きの集い。長生きの長いは長い地域の長い。長い地域では定期的に顔を合わせられる場を作ろうと、これまでに長生き体操や頭も身体もシャキッと講座を開催してきた。認知症予防のためにも引き続きみんなで集まれる場を作ってほしいというリクエストから、新たに脳はつらつ長生きの集いがスタート。3回コースの初日である8月2日火曜、長井連合会館に22人が集まった。主催は長井社協、住吉区社協、協力はボランティアグループ脳万歳。はじめにウォーミングアップとして、幸せなら手を叩こうを身振り手振りで大合唱。続いて4つのテーブルに分かれ、思い出カルタが行われた。このカルタは昭和10年から30年代までの戦争体験や生活が描かれていて、参加者は興味津々、子供の頃のチャンバラごっこやちゃぶ台を囲む食卓、初めてのテレビに集まる人々の様子などを懐かしみ語り合う姿も見られた。会場は読み札を読むたびに静まり、取り札を叩くごとに拍手が湧き盛り上がった。参加者からは読み手の言葉を聞き、そのシーンを想像するのが面白かった、とても良い刺激を受けた、家にたくさんある写真整理を進めたいと思うといった感想も聞かれた。長井地域では認知症予防に熱心な長生きの町を目指して、これからも地域のみんなが集える場作りに取り組んでいきたいという。写真があります。お年寄りが集まり、カルタを手にして思わず笑みがこぼれる。写真終わり。
5、これまでの功績をたたえ、これからの福祉活動の弾みへ。平成28年度大阪市社会福祉大会。大阪市社会福祉大会では地域福祉の推進に尽力され、その功績が顕著な社協役員やボランティア、また福祉の向上に功績のあった社会福祉施設団体従事者などに対し、市長及び市社協会長から表彰状及び感謝状の贈呈を行います。本大会を通して大阪における福祉活動への参加をより一層促進することで、一人一人の人権が尊重される、優しさとぬくもりのある福祉によるまちづくりを推進していきます。また第2部では小山明子さん、女優の妻として女優として夫大島渚と過ごした日々と題した講演会を開催します。第2部への参加ご希望の方は後述までご連絡ください。日時、平成28年11月21日月曜午後2時から4時。会場、大阪国際交流センター大ホール、天王寺区上本町 8-2-6。 内容、第1部式典、第2部講演、午後3時ごろ開始予定。講師、小山明子さん。タイトル、妻として女優として夫大島渚と過ごした日々。小山明子紹介。女優、神奈川県立鶴見高等学校を卒業後、大谷学園在学中、学園のファッションショーに出演した際、家庭読売のカバーガールとなり、スカウトされ松竹に入社。デビュー、ママ横を向いてて に出演。25歳の時に大島渚監督と結婚。現在は小山明子事務所を設立し、介護についての講演など全国各地で活躍中。紹介終わり。問い合わせ先、大阪市社会福祉協議会福祉総括室総務課、電話06-6765-5601。 6. 世代をつなぐ地域活動者に聞く。受けた以上はやらなあかん。西区千代崎地域松野昭弘さん47歳パート1。紹介。千代崎連合振興町会地域社会福祉協議会地域活動協議会の会長、西区社会福祉協議会副会長、西区子ども会連合協議会相談役など区の役職も多数務める。松野工業株式会社代表取締役社長。紹介終わり。生まれ育った千代崎地域で工場を経営しながら地域リーダーとしてご活躍の松野さんに伺いました。松野さんの地域活動との出会いは、小学6年生の時に地域に子ども会ができて、僕はその第一期でした。キャンプに行ったりソフトボールをした思い出があります。中学生以降も声をかけられては手伝いに行っていたのですが、お世話になっていた役員も徐々に高齢になっていく中、34歳の時に青少年指導員を頼まれました。子ども会活動が原点にあるのですね。松野さんのお仕事は、実家が製造業で父の後を継いでいます。経営者なので時間の融通が利くこともあって、地域での役職は増える一方です。そういえば父も地域の役をやっていて、大阪ドーム現京セラドーム大阪のコンサートの振動が問題になった時には、当時連合副会長だった父をサポートしながら地域の声をまとめたり交渉役もしましたね。そんな経緯もあったのですね。青少年指導員を引き受けてからの活動は、千代崎は小さな地域なのもあってか、地域間のつながりが薄く鎖国みたいな状態だったのを、区全体の付き合いも作るようにしていきました。結果、西区子ども会連合協議会の会長も引き受けることになるんですが、区の行事に千代崎の子どもも参加させることができるのはいいことですね。地域活動にこれだけ力を注がれる原動力はどこにありますか？受けた以上はやらなあかんという感じですね。連合庁会長、区政会議委員など何かをできる立場になったからには全うしたいんです。あの人の時ようやってくれとったなあ、そんな風に思ってもらえたらいい。やっている方は自己満足ですよ。それでも西区内でものすごい数の人と知り合えていることは、僕は地域活動の魅力だと思います。次号へ続く。
7、特集、大規模災害に備えて今できること、取り組むべきこと。平成28年熊本地震支援活動報告会、支社協区社協。平成28年4月に起きた熊本地震から半年以上が経過しました。また台風によって北海道や岩手県内で発生した水害や、10月に発生した鳥取県中部地震も記憶に新しいところです。いつ起こるかわからない災害に対して、大阪市社会福祉協議会、区社会福祉協議会でできる備えとは、熊本地震における支援活動の経験をもとに今できることを考えてみます。大規模災害に備えて過去の教訓を生かす。平成28年4月14日と16日に最大震度7を記録した熊本地震、大阪市社会福祉協議会以下支社協は18日に災害対策本部を設置し、情報収集を開始。同日、義援金受付口座の開設やホームページで情報を発信するなど迅速に取り組んできました。新潟県中越地震平成16年、兵庫県西部北部豪雨平成21年、 東日本大震災、平成23年、紀伊半島豪雨、平成23年、平成26年8月豪雨など、他都市において災害が発生したときには、情報の発信や街頭募金活動、職員派遣などをしてきており、これまでの経験を生かすことで、今回の迅速対応につながっています。災害からの復興には、ボランティアの力は欠かせません。阪神・淡路大震災、平成7年では、130万人を超えるボランティアが現地に駆けつけました。後に、ボランティア元年と言われるようになり、災害ボランティアという言葉が広がったほどです。災害ボランティアと、把握した被災者のニーズとを調整・マッチングする場として、被災地では災害ボランティアセンター、以下災害 VC が開設され、その運営は現地の社会福祉協議会、以下社協が中心となって担います。熊本地震においても、同県内の市町村の社協を中心に災害 VC を開設。市社協ではその運営支援のため、近畿県内の社協と連携し、職員を派遣しました。大阪でいつ起こるともわからない災害に備えるため、派遣職員の現地での経験や災害 VC 運営における必要な視点などを共有し、これからの取り組みのヒントにする平成28年熊本地震支援活動報告会を開催しました。災害 VC 運営における大切な視点。8月30日に福島区民センターを会場に開催した報告会には、市社協と区社会福祉協議会、以下区社協の職員合わせて64人が参加。発災以降行ってきた市社協・区社協の支援活動を共有してから、熊本地震の概要や被害状況など、写真を交えて現地の様子を市社協から伝えました。次に報告として3人の派遣職員が登壇。最初に報告したのは4月28日から5月2日まで熊本県の菊陽町災害 VC で活動した支社協の秋田大輔総務会員。発災してから2週間というタイミングとゴールデンウィーク以下 GW 期間だったことからボランティアの活動者数が多いことが特徴の時期です。被災された方の話を聞くと、発災前に夫を亡くして悲しみの癒えない中、地震によって家屋内が散乱し、さらに心の整理ができなくなった方など、個々に違った背景を抱えている。本当のニーズは何か、一人一人に寄り添っていくことが大事、と被災された方のニーズをもとに現地調査を行い、感じたことを口にしました。次の報告は、5月22日から27日まで菊陽町災害 VC で活動した生野区社協の福田千尋地域支援担当。被災された方のニーズが瓦礫撤去などの災害ニーズから生活ニーズへ移り変わってきた時期だったといいます。ニーズ把握のため地元住民に一番近い民生委員、児童委員、以下民生委員に対して気になる人や困りごとを抱えている人についてヒアリングをしたことを報告。ヒアリングの中で災害が起きて困っている人もたくさんいる中で、自分一人でどうしたらいいかわからなかった。そんな時、普段からよくしてもらっている社協の職員さんだからこそ助けを求めることができたと話した民生委員さんがいた。社協と民生委員の皆さんと連携していくことが必要と話しました。最後は6月11日から15日まで熊本市災害 VC の東区サテライトで活動した福島区社協の山本智美地域支援担当主査が報告。ボランティアバスの受付を主に担当し、ピークだった GW の時期と比較すると活動者数は少なくなったものの、1日あたり60人から100人ほどのボランティアを送り出してきたと報告しました。今回の派遣では、5日という短期間で外部から応援に来た職員が総入れ替えとなる。 新しく来る派遣職員がスムーズに災害 VC の運営に入ることができるよう、一定のマニュアルを作成し、確実に引き継いでいくことで、現地の社協の負担を少なくすることができると話しました。3人の報告から、派遣時期や支援に入る市町村によって、活動内容や災害 VC 運営の方法の相違点などを理解したところで、8班に分かれ、グループ討議に入りました。今できることを積極的に。グループ討議でテーマとなったのは、被災地支援活動のあり方と、大阪での大規模災害に備えた取り組みの2つです。前者のテーマでは、派遣職員の役割を明確にしておくことが必要。職員の派遣期間を少しずつずらすことで、総入れ替えという状況は解消でき、スムーズな引き継ぎができるのでは。現地職員の負担を軽減するには、派遣職員が主体的に動いていくことが必要、などの意見が交換されました。後者のテーマでは、災害対策本部や災害 VC の設置訓練、現在あるマニュアルが現実に即したものになっているか確認、職員間でのモチベーションの差を埋めていく、災害前から地域住民に災害 VC のことや社協の役割を周知しておくことが必要、などの意見が上がり、ジュニア防災リーダーの育成など、区社協独自に展開している取り組みなども発表されました。いつ発生してもおかしくない大規模災害に備え、支社協では災害 VC 運営者研修の実施や、大阪府社協、堺市社協、大阪ボランティア協会と共同して、大阪府下の多様な NPO や企業、団体などと効果的な連携を図る大阪災害支援ネットワークの定例開催などに取り組んでいます。また、各区社協においても、本番さながらの災害 VC 設置訓練や災害ボランティア養成講座の開催などにも取り組んでいます。一連の支援活動の経験や、その中で得た気づきを生かしながら、支社協・区社協は一丸となって、今後も今できることを積極的に進めていきます。活動内容をまとめた表があります。平成28年熊本地震における支援活動、義援金受付口座の開設、開設期間、4月18日から9月30日、義援金額289万1345円、義援金箱の設置期間4月18日から9月30日義援金額43,882円、該当募金の実施回数4回、4月20日21日22日28日、実施場所ディアモール大阪上本町交差点、義援金額199万3600円、義援金は大阪府共同募金会を通じて現地に送金。職員派遣、先遣隊の派遣、派遣期間4月23日から24日、派遣人数2人、大阪府社協、堺市社協と合同。災害 VC 運営支援、派遣期間4月28日から7月17日、派遣先菊陽町災害 VC、 4月28日から5月30日、熊本市災害 VC、 5月30日から7月17日、派遣人数延べ26人。ボランティア活動、ボランティアバスの運行、実施期間6月5日から8日、参加人数39人。大阪府社協、堺市社協と合同実施。広報、ホームページで情報発信、特設ページを4月18日に公開、紙面掲載、本紙に現地の様子を掲載。表終わり。
8-A 子どものお腹と心をいっぱいにするために、西成区子ども食堂サミット in 関西、9月10日経済的に困窮する子どもたちに食事を提供する子ども食堂の現状や子どもの貧困問題を考える子ども食堂サミット in 関西が大阪市社会福祉研修情報センターで開催された。市内外から189人が参加し、テレビカメラや報道記者も集まり、子ども食堂への関心の高さがうかがえた。第一部は、地域で子どもを守り育てると題して、NPO 法人、豊島子どもワクワクネットワーク、東京都豊島区の栗林千恵子理事長と、特定非営利活動法人、子どもの里、西成区の理事長で、我が町西成子育てネットの正穂智子代表が基調講演を行った。栗林さんは、当時中学3年生の少年との出会いが子ども食堂の原点になったという。少年は母と姉の3人暮らし、多忙な母からは毎日500円を渡され、姉と食事をしていた。栗林さんは、高校進学への強い希望を持つ少年に勉強を教え始め、そのうち、うちでご飯を食べなよ、そしたら500円を他のことに使えるでしょう、と家庭での食事に誘ったという。家族と食事をした経験が少なかった少年は、みんなで食事なんて無理、と反発したが、次第に栗林さんと食事を共にするようになり、都立高校への進学も果たした。栗林さんが開く子ども食堂は4年目となり、食費が払えない子どもは調理や片付けの手伝いをすることで無料となっている。正穂さんからは、生活困窮世帯の子どもや障害のある子どもの支援だけでなく、その親や家庭を包括的に支える取り組みや子どもたちによる夜回り活動の様子などが報告された。第2部のシンポジウムでは、西成子ども食堂を運営する川辺康子さんが、子どもは空腹が満たされると勉強や遊びも落ち着いてできるようになる、子ども食堂は肯定感を得ることのない環境を打破するためのつながれる場所と居場所としての重要性を訴えた。ほかにも子ども食堂に食材を提供する認定 NPO 法人フードバンク関西芦屋市や市内外で子ども食堂を運営する人たちが登壇し、意見を交換した。参加者からは、子どもは地域の宝、地域や社会で支え合うことが重要だと思った、子ども食堂が特殊な場ではなく居場所の一つとして広がる必要性を感じたといった声が聞かれた。同サミットを共催した西成区社協の藤原和夫事務局長は、居場所を失っている子どもの権利を擁護するという視点から、先駆的に取り組んでこられた施設・団体と共同していきたいと話した。西成子ども食堂が中心となり立ち上げた子ども食堂ネットワーク関西、ホームページアドレス http://kodomoshokudou-kansai.network/8-B 支社協個々の活動を結んで、より大きなムーブメントへ、子どもの貧困をテーマに活動する支援団体の連絡会発足。子ども食堂の運営や学習支援、相談事業など、子どもの貧困の課題解決に向けて活動する団体が増えている。それぞれの団体の取り組みがより効果的になるよう、情報交換やネットワーク形成の場として、支社協が運営する大阪市ボランティア市民活動センター、以下ボラセン、大阪ボランティア協会、以下ボラ協、NPO 法人キャンピズの3社が呼びかけたところ、市内外から任意団体や NPO 法人、 大学生、学識経験者、区役所、区社協など39団体59人が10月20日に市立社会福祉センターに集まった。桃山学院大学教授でボラ船の石田康則所長は、本日は多くの人に参加していただいているが、これは社会における関心の高さとも直結している。直接子どもを支援している団体のほか、団体の支援をしている NPO や区社協、ボラ協といった中間支援組織、行政、学生、さらには研究者など多様な参加があるので、ぜひ多くの団体や支援者とつながれる連絡会にしていきたいと発言した。またこの連絡会では情報交換と、もう一つ大きな柱として学習していくことも考えている。同じテーマで活動する団体が互いに知り合い、つながり、学習し、団体が抱える課題を解決していくことで、より大きなムーブメントにつなげていきたいと参加団体へ話した。石田所長進行のもと、多様な立場の人たちからどのような思いでこの会に参加したのか、また具体的に行っている取り組みが発表され、子どもの支援を直接行う団体からは抱えている課題や悩みも共有された。連絡会の名称は未定ではあるものの、子どもたちの支援をより良いものにしていくために発足したこの会は、今後2ヶ月に1回の頻度で開催しながら、緩やかなネットワークを形成していく。9、次の100年に向けて、第71回大阪市民生委員児童委員大会、10月12日、大阪市及び大阪市民生委員児童委員協議会が、第71回大阪市民生委員児童委員大会を共催し、大阪府立国際会議場に約3000人が集まった。式典に先立ち、24区の会長及び大阪市関係者により、民生委員制度の前身である方面委員制度の創建に尽力された林一三像への献花式が行われた。第一部式典では、ぶっこ民生委員児童委員に対する黙祷、民生委員児童委員心情及び児童憲章の朗読などが行われた。その後、15年以上継続して活動された422人の民生委員児童委員に対し、市長から永年勤続表彰が贈られた。方面委員制度から数えて平成30年で100周年を迎える民生委員制度。読み上げられた大会宣言案において、制度発足以来、社会奉仕の精神を持って市民に寄り添ってきた志を受け継ぎ、次の100年に向けて民生委員児童委員及び主任児童委員の役割を再確認し、密に連携しながら地域での取り組みを一層進めることを宣言。大きな拍手で案は採択された。第2部では、子どもの貧困問題とその支援についてと題し、大阪子どもの貧困アクショングループの徳丸由紀子代表を講師に特別講演が行われた。大阪で起こった母子が関わる2つの事件をきっかけに、悲劇を繰り返したくないとの思いから団体を立ち上げ、子どもの貧困問題に関わり、支援活動に取り組んできた。豊かに思える日本において、一人親世帯の貧困率は 54.6% と厳しい状況にある。まず、100人のシングルマザーの声を直接聞き、知ることから始めた。貧困と暴力の関係、子どもの居場所、親への支援の必要性など、見えてきたさまざまな課題やニーズに応じた支援として、子ども食堂などの実践を通じ政策提言につなげてきたことなどが語られ、改めて民生委員児童委員活動における見守り活動の重要性を再認識する機会となった。
10、風を読む。ヒューマンライブラリーを知っていますか。 大阪市立大学大学院生活科学研究科助教清水由香。去る9月3日アディクション看護学会の企画としてアディクションライブラリーアディクションについて語る本の図書館が開館された中、ヨーロッパ評議会による青少年センターの重点プログラム青少年人権社会結合推進プログラムとしての生きている図書館実施ガイドの翻訳 NPO 法人暴力防止情報スペースアピス平成22年発行を参考に企画された中終わり。筆者は初めての読書体験によってそばに座って本人と語らうことの意義を実感することができた。さてヒューマンライブラリー以下 HL とは人間が本となり司書が読者と本をつなぐ役割を持ち一定の貸し出し時間を設けて市民が本を借りるという図書館である。読書を通した対話による相互理解の深化が読書の醍醐味である。本は社会的排除偏見の対象となりやすい人々であり HL の創始者による本を表紙で判断してはいけないという言葉がその理念を表している。読書は人々の人権意識の醸成そして共生社会の構築へと向かう一歩の踏み出しを可能にするのである。本の人々はボランティアで本になるのだが本人にとってもこの経験からさまざまなことを得ると思われる。 HL は平成12年にデンマークで行われた大規模なロックフェスティバルのサイドイベントとして企画された活動が原点であり現在世界70カ国以上に拡大している。日本では平成20年に初開催され大学や NPO 法人などによる開催実績がある。大阪市内では平成21年に NPO 法人暴力防止情報スペースアピスが実施している。この図書館は企画の柔軟性や応用可能性の高い点が強みである。大学祭でもショッピングモールでもコーヒー片手に読書を可能にする魅力ある地域貢献活動のモデルである。11、はじめまして、こんにちは。 NPO 法人のご紹介。発達のデコボコを生かすために NPO 法人 DDAC 発達障害を持つ大人の会。NPO 法人 DDAC は発達障害を持つ大人の先進的なコミュニティ、デベロップメンタル、ディソーダーズ、アダルト、アドバンスト、コミュニティです。発達障害 ADHD、LD、ASD を持つ大人の当事者が二次障害を克服し、より良い社会生活を行うとともに、その特性を生かし、地域社会にも貢献できるよう当事者支援事業及び一般社会に向けた啓発活動を行っています。発達の凸凹を持つ人が自己理解を深め二次障害を克服し一人一人が主体的に行動すること、またそれぞれの特性が社会に受け入れられ必要なサポートを得てその能力を生かせるようになることを目指し積極的に活動を行っています。当会の原点でもあり、現在は運営補助を行っている当事者サロン、セルフヘルプグループはメンバー一人一人の自己責任のもとに、同じ困難や悩みを持つ仲間が集まり、体験や心情を分かち合い、情報を交換する場です。現在、芦屋で毎月開催している関西ホットサロンには、多い時には80人以上が集まります。共感的理解を示し、無条件に受け入れてもらえるような人間関係において、初めて自分の気持ちに目を向け、ありのままの自分を発見することができる。そういう居心地の良い場所を作りたいという思いから、このサロンは始まりました。平成14年から始まり、今年で14年目になります。平成22年からは、茨城市で、北摂ホットサロンも始まり、こちらも 当会でサポートしています。他にも関西ホットサロンの常連の方がそれぞれの地元でサロンを開催し、ネットワークは広がりを見せています。また大人の発達障害とは何かを当事者の視点から伝える講演活動を行っています。発達障害は本人にとっても周囲にとってもなかなか分かりづらい障害です。障害があるということに加えてそれが理解されにくいということは二重の困難性となっています。講演活動を通じて大人の発達障害についての共通認識を広げ、多様性社会の実現に貢献していきます。発達デコボコ活用マニュアルなどの冊子も作成しています。ホームページアドレス http://consul.pisapo.com/manual。 12報告。大阪市生活支援コーディネーター配置事業の受託事業者が決定した。生活支援コーディネーターは高齢者が地域で生活をしていくために地域資源の開発や関係者間のネットワーク構築などを行う。今回公募されたのは此花区、東成区、生野区、東住吉区、平野区の5区であり、いずれも該当区社協が受託事業者として選定され、平成28年9月から事業を開始している。同事業は港区、鶴見区、住之江区の3区でモデルとして平成27年8月から実施しており、いずれも区社協が受託している。
これで声の情報大阪の社会福祉738号を終わります。制作と発行、生野区音訳グループかたつむり、郵便番号 544-0033、 生野区勝山北 3-13-20、 生野区ボランティア市民活動センター内、電話 06-6712-3101、 ファックス 06-6712-3001。 ご意見ご希望がございましたら、中央区ボランティアビューローまでご連絡ください。電話 06-6763-8139。 音訳構成は川端美也、笹本道夫、田中和弘、虎谷千佳子、西井康隆、水野道夫でした。この CD をお聞きになりましたら、次の739号を録音しますので、宛名カードを裏返して、原野会長までお返しください。